10歳は巧みられる30のメイク方法。その1、メイクそのものが人を若返らせる特効薬だ。祖母は生前メイクをしない人でした。実家は愛媛の田舎ですから周囲に何もありません。周りに何もないところです。あるといえば畑、田んぼ、川くらいです。道路はありますがあまり車も通りません。そんな環境でゆっくりのんびりした生活でした。しかしある日祖母の変わった様子を目にしました。行事などで人に会う予定がある際、祖母がメイクをし始めます。さほど凝ったメイクではありませんが、メイク中はニコニコします。驚いたのはメイクが終わるとゆっくり歩いていた祖母の足取りがいつもより速くなります。丸くなった腰がピンと伸びます。いつもより柔和な笑顔が増えます。別人になるのです。そうした祖母の変化を見てメイクの力はすごいと思ったものです。私はそういう祖母が好きでした。美しくなった祖母はもちろんでしたが、元気になった祖母はもっと好きです。メイクはただ美しくなるだけではありません。メイクをした本人を元気に若返らせる力があります。元気がないと思ったらメイクをしてみましょう。元気がない時こそメイクをしてみましょう。気持ちが前向きに変わります。メイクをして元気になる。10歳若く見られる30のメイク方法。その2。10代の頃のようなメイクを30代や40代でも続けていいの。10代で覚え始めたメイクは20歳にもなれば一通り習得しているでしょう。目元を整える方法、上品なチークの入れ方、ふっくらしたリップの塗り方など自分なりのやり方が出来上がっているはずです。ところで若い時期のメイク方法を30代や40代でも同じように続けていいのでしょうか。いえ、同じではいけません。メイクの仕方を少し変える必要があります。メイクの仕方が変わるというよりメイクの趣旨が変わるのです。10代や20代の頃は綺麗に見せることを意識したメイクでした。最初から肌は明るくて針もありシミも少ない時期です。若さの勢いも加わり、ラメやグロスなど華やかさを強く意識したメイクが多いことでしょう。しかし年齢を重ねるにつれて肌の低下が始まります。肌の低下は20歳前後から始まると言われます。30代や40代になればシミやたるみがだんだん気になり始めます。30代に入ればメイクの趣旨が変わります。若い頃のメイクはもっと綺麗にお意識する一方、年齢を重ねた人のメイクはいつまでも若々しくです。すなわち低下した顔の活力を取り戻すメイクを意識する必要があるのです。シミやシワを隠したり、黒ずんだ肌を明るく見せたりなどです。年齢の節目ごとに自分の肌の状態と向き合いましょう。年齢を重ねるにつれて若々しさの維持をテーマにしたメイクを考えることが大切です。30代に入ればメイクの趣旨を変える。10歳若く見られる30のメイク方法。その3。三面鏡への投資は美への投資と考える。普通の1枚のみの鏡でも顔は見えますが正面しか確認ができません。鏡を横に傾けてみるのもいいですが、角度に限界があります。上手にメイクをしたい。その気持ちが本気なら用意しておきたい必須アイテムがあります。三面鏡です。自宅に置いておきたいアイテムの一つです。メイクの確認はできるだけ様々な角度から見た方がきちんと把握できます。正面からはうまくメイクができていると思っても三面鏡を使って左右から見るとおかしな点に気づけます。正面から見るとうまくできているメイクが横から見るとイメージと違うのです。メイクだけではありません。顔のたるみ、シミ、シワ、くすみなどは横から確かめるとやはり違った見え方に気づきます。特にシワやたるみは正面と横からでは見え方が違うので愕然をすることがあります。それに気づけるのが三面鏡のいいところです。三面鏡の中でも特に縦長い三面鏡がおすすめです。正面からではわからない顔の様子を確かめることができます。少し後ろに下がって鏡を見れば全身のファッションチェックもできるようになります。問題は値段です。三面鏡は普通の鏡を3枚使っているわけですから高価です。高価ですが美と若さへの投資と考えましょう。機能面を考えればむしろ3倍の値段は安い方です。少し贅沢な鏡の使い方があなたの美的センスを向上します。縦長い三面鏡を買う。10歳若く見られる30のメイク方法。その4。そばかすを隠すメイク方法とは。茶褐色のそばかすは顔にたくさんあると顔が暗く見えてしまいがちです。シミとそばかすの対策は似て非なるものです。シミならコンシーラーを使ってピンポイントで隠す方法で十分ですが、広範囲に広がるそばかすは隠し方が難しい。そばかすを完全に隠そうとすると、コンシーラーやファンデーションを厚塗りしてしまい、自然なメイクに仕上げにくくなります。そばかすを完全に消そうとするのはあまりおすすめしません。おすすめなのはイエローのコントロールカラーです。そばかすとの相性は抜群です。肌色に近いイエローカラーを使えば肌色との差が小さくなり、そばかすが目立たなくなります。同時にそばかすによって暗くなりがちな顔色を明るく整え直す効果もあります。欠点だったそばかすがチャームポイントへと変わるのです。そばかすはイエローのコントロールカラーで肌色を整え、チャームポイントに変える。10歳若く見られる30のメイク方法。その後、ファンデーションの厚塗りをやめると若返る。ファンデーションは厚く塗るくらいなら薄く塗りましょう。年齢を重ねるにつれて肌の欠点を隠そうとする意識が強くなりがちです。特にファンデーションを厚く塗ってしまいやすい。肌の欠点、くすみ、シワなどファンデーションを厚くすることで隠せるような気になります。しかし、これは逆効果です。隠れればいいわけではありません。隠しているという状態が見えるとメイクは失敗です。隠せば隠すほどもっと老け顔に見えてしまい悪循環になります。いかにもメイクをしていますという印象が強くなりすぎるのです。一番よく見られるパターンは地肌より明るいファンデーションを厚塗りするケースです。地肌より白いファンデーションはただでさえ目立ちます。その上厚塗りするとメイクというよりもはや舞台メイクです。ファンデーションに限らず肌にツヤを出したり目元や口元をキュッと上げたりするメイクでも同じです。やりすぎない。適度さが大切です。ナチュラルに仕上げつつも肌にツヤを出して目元と口元を引き締めましょう。ファンデーションの厚塗りをやめる方が若返りの効果が高いのです。ファンデーションの厚塗りをやめる。10歳若く見られる30のメイク方法。その6。目の下の逆三角ゾーンは肌の印象を決める。肌の美しさを決める部分はどこでしょうか。目の下の逆三角ゾーンです。真正面であり、最も面積が広いため、顔の中で最も目立つ部分です。他人から見て最もよく見られる部分でもあります。いわば顔の一等地です。それゆえに、ここが美しければ、顔全体も美しく見え、乱れていれば、顔全体も乱れて見えます。 吹き出物のある顔を少しでも美しく見せたい。そうした時、目の下の逆三角ゾーンを集中的にケアしましょう。吹き出物を隠すのが面倒な人は、この部分だけでも綺麗にしておけば、全体的に粗さが目立ちにくくなります。もっとも、肌の印象を決める目の下の逆三角ゾーンは、一番綺麗に整えておきましょう。目の下の逆三角ゾーンは、綺麗に整える。10歳若く見られる30のメイク方法。その7。垂れ目を解決させる2つのメイク方法。垂れ目は、優しい目元でチャームポイントになるので、悪くないとは思います。芸能人を見ると、垂れ目の女性が多い。しかし、少し印象を和らげたいと思うこともあるでしょう。垂れ目を和らげる方法は、おすすめの方法が2つあります。1、目尻を上げる方法。やはり、垂れ目といえば、目尻に手を加えるのが一般的です。目尻に向けて、アイラインもアイシャドウも少し上げてみましょう。目尻が下がっている分、目尻を上げると、垂れ目の印象が和らぎます。2、目頭を下げる方法。目尻が下がっているなら、目頭も下げてしまいます。明るいアイラインを目頭の下だけ入れてみましょう。キュッと目頭が下がり、垂れ目の印象が和らぎます。目尻と目頭の両方が垂れ下がると、優しい目に変わり、しっくりくることがあります。垂れ目が急にチャーミングな目元へと変わります。目尻を上げるべきか、目頭を下げるべきか、人によります。どちらが似合うのかは、顔立ちによって変わりますから、両方を試して自分の顔に合ったメイクを選びましょう。垂れ目は目尻を上げるか、目頭も下げるかで印象を和らげる。10歳若く見られる30のメイク方法。その8。目の周りのくすみをコンシーラーで隠したけど、パッとしないのはなぜ？年齢とともに新陳代謝が低下するため、顔は全体的にくすんできます。一般的にくすみを隠すときにはコンシーラーです。肌色と同じ色のコンシーラーを使うことでうまく隠せます。しかし、くすんだ顔色は変わらないままのため、パッとしない仕上がりになることがあります。くすみの具合によっては、コンシーラーがうまくなじまないことがあるのです。そういうときは、コンシーラーではなく、ピンクのコントロールカラーを使ってみましょう。人によっては、コンシーラーよりピンクのコントロールカラーの方が、綺麗な見栄えに仕上がることがあります。化粧下地の後、目の周りのくすみに乗せてみましょう。くすみを隠すと同時に、ピンクによって、生き生きした明るい血色を与えることができます。目の周りの色は、顔全体に波及する目の錯覚効果があります。目の周りにふんわりしたピンクの血色が整うことで、顔全体が明るくなり、くすみを打ち消す効果があるのです。くすみをコンシーラーで隠して、パッとしないときは、ピンクのコントロールカラーを試してみる。10歳若く見られる30のメイク方法。その9。年を重ねるにつれてできる目の上のくぼみ。うまくごまかすメイクをする方法は、どんな人にもアイホールがあります。年を重ねるにつれて目の上がくぼんできます。年を重ねるにつれて皮膚が痩せこけ、目の上のくぼみに影ができ、目立ちやすくなります。年齢によるものですから仕方ありません。とはいえ、やはり悩みは一つでも解消させたいですね。影になった部分は光が適切です。ハイライトで補おうとすると明るくなりすぎてしまい、年齢と比較して不自然に見える傾向があります。おすすめなのはコンシーラーです。まぶたの上にコンシーラーを指で軽く塗ってみましょう。コンシーラーは肌の欠点だけでなく、目の影を目立たなくさせる便利な効果もあります。目の上のくぼみはまぶた線量の明るめのコンシーラーで解決する。10歳若く見られる30のメイク方法。その10。細い眉と太い眉のメリットとデメリット。太い眉と細い眉。どちらがいいのかといえば、細い眉に憧れる人が多いようです。細い眉にはすっきりした印象がありますね。しかし、細い眉が必ずしもベストとは限りません。眉は細くても太くてもメリットとデメリットがあります。どんな眉がいいのかより、自分はどんな顔に見せたいのかを考えましょう。では、太い眉と細い眉のメリットとデメリットについてまとめました。見せたい顔のイメージに合った理想的な眉を見つけてみましょう。また、人生の時と場合によって使い分けることもできます。細い眉のメリットとデメリット。メリット。細い眉のメリットは、顔がすっきりして見えることです。スタイリッシュで色気があり、洗練されたように見えてきます。また、男性受けも良くなります。美人に見える分、恋愛で男を振り向かせたい時には、細めの眉がおすすめです。デメリット。デメリットは、顔が大きく見えてしまうことです。眉が細くなるだけ、肌の面積が広くなり、顔が大きく見えやすいのです。また、眉が細い分、弱々しい雰囲気も出てしまいます。男性から軽く見られやすいため、仕事面では不利になる場合があります。太い眉のメリットとデメリット。メリット。意外かもしれませんが、太い眉には強力な小顔効果があります。眉が太い分、肌の面積が小さくなり、小顔に見えてくるのです。また、眉が太いと、しっかり芯を持った女性に見えるのも特徴です。世間の動向に左右されず、きちんとした自分の意思を持った落ち着いた雰囲気があります。眉が太い女性は仕事の際、頼りがいのあるように見えてきます。男性から舐められないためには、太めの眉がおすすめです。デメリット。デメリットは少し男性受けが悪いことです。少し男っぽく見えてしまうので、ロマンチックな雰囲気を演出しにくいことがあります。恋愛ではデメリットを感じる場面もあるかもしれません。スリムに見せたければ細い眉に整え、小顔に見せたければ太い眉に整える。10歳若く見られる30のメイク方法。その11。顔の産毛をきれいに処理するだけで、顔に明るさと艶が蘇る。顔色を明るくするのはファンデーションやフェイスパウダーだけではありません。メイクによって顔色を明るくさせることも可能ですが、別の方法で顔色を明るくさせることができます。鏡で顔を間近で見てみましょう。顔中至るところにわずかな毛が生えています。産毛です。一本一本は細くて短いのですが、髪の毛と同じです。一本では顔色への影響はほとんどないですが、実際は顔全体に広がっているため、元の肌色を邪魔しているのです。メイクの見栄えを良くするための前準備として、産毛の処理を習慣にしましょう。産毛の処理によって、本来の肌の色が見えるようになり、顔は見違えるほど明るくなります。顔に清潔感も出ます。余分な毛がなくなることで、明るさだけでなく、艶も出てきます。目安は3日に1回です。肌が弱い人なら、1週間に1回でも構いません。定期的な産毛の処理によって、元の顔が明るくなれば、ファンデーションの量も抑えられるのです。定期的に顔の産毛の処理をする。10歳若く見られる30のメイク方法。その12、ほうれい線を目立たなくさせる3つのアイデア。 年を重ねるとだんだんシワが気になってくるようになります。ほうれい線とは鼻の横から口角にかけて広がる8の字のシワのことです。最も老けて見えてしまう原因の一つです。ほうれい線を少し目立たなくさせることができれば若返って見えるようになります。1. 保湿効果の高い乳液や美容液をほうれい線にしっかり塗る。スキンケアの際、ほうれい線の部分に保湿効果の高い乳液をしっかり塗っておきましょう。もしくは美容液でも構いません。ほうれい線の溝に染み込ませ、指の腹を使ってなじませていきましょう。しっかりシワの奥まで浸透すれば、保湿効果によって肌に弾力が出て、ほうれい線の溝が浅くなります。2. フェイスパウダーで溝の影を消す。肌のくぼみやツヤを出すフェイスパウダーは、ほうれい線を隠すときにも使えます。フェイスパウダーをほうれい線に沿って乗せていきましょう。さりげない程度で十分です。シワの溝には影ができますが、フェイスパウダーの小さな粒子が光を拡散させて、シワの溝にできる影を消す効果があります。3. いつも笑顔を絶やさない。一番大切なのは、いつもニコニコしていることです。笑っていると、ほうれい線はほうれい線ではなくなります。ほうれい線がシワになります。明るくてポジティブなイメージがあり、老けた印象がなくなるのです。ほうれい線は保湿効果の高い乳液とフェイスパウダー、笑顔で目立たなくさせる。10歳若く見られる30のメイク方法。その13。女性の肌年齢の差は冬場に決まる。紫外線は美肌を意識する女性の大敵です。肌の弾力はコラーゲンというタンパク質によるものです。ベッドに例えて言えば、コラーゲンとはマットのバネです。紫外線に当たることで DNA が傷つけば、バネの弾力が弱くなります。弾力が弱くなった上、物理的な衝撃が外から加わると元に戻らなくなり、シワになってしまうのです。肌も遺伝子に傷がついてしまうと新陳代謝が衰え、シミやくすみもできやすくなります。老化は誰も避けては通れません。紫外線はそうした老化を加速させます。紫外線にはビタミン D の生成を促す良い効果もありますが、美しい肌を保つなら紫外線は大敵です。特に夏場は紫外線対策が必須です。日焼け止めを塗ったり、紫外線効果のある化粧品を使ったりしましょう。しかし本当に美肌を意識するなら夏だけでは不十分です。冬場にも日焼け防止効果のある化粧品をお勧めします。女性の肌に差が出るのは夏場ではありません。夏場は誰もが紫外線を避け日焼け対策をしているため差が出ません。本当に差が出るのは実は冬場です。紫外線が弱い冬場は多くの人が紫外線対策に手を抜くからです。確かに紫外線の弱い季節ですが、紫外線がないわけではありません。あくまで夏場に比べて少ないというだけです。実は結構降り注いでいるのです。少ないという言葉をほとんどないと誤って解釈していませんか。紫外線は5秒間浴び続ければシミを作り始めます。もちろん夏場ほど本格的な紫外線対策をする必要はありませんが、せめて日焼け防止効果のある化粧品だけでも使いましょう。冬場だから使います。冬場だからこそ差ができるのです。冬場にもきちんと紫外線対策をしている女性は10年後に差が出ます。10年後同世代の女性と比べて若々しいのです。冬場こそ日焼け防止効果のある化粧品を使う。10歳若く見られる30のメイク方法。その14。コンシーラーを使う人が無意識に陥りやすいジレンマ。肌のトラブルを抱える女性によく見られるジレンマがあります。吹き出物や傷跡など肌の悩みを抱える女性も多いでしょう。肌に何らかの欠点がある場合、コンシーラーを使うのが一般的です。コンシーラーを使うのはいいのですが、問題はファンデーションです。肌に欠点を持つ人は美しい肌を手に入れたい願望を強く抱く傾向があります。コンプレックスがあるとやはり隠したいという気持ちが強くなります。その結果、肌に欠点のある女性ほど地肌よりはるかに白いファンデーションを無意識のうちに選びやすくなるのです。しかもそれを自分の好みと思い込みやすい。確かに好みといえば好みですが要注意です。地肌よりずっと白いファンデーションを使うと、コンシーラーを使った部分がグレーに浮き出てしまいます。コンシーラーで隠した部分が目立ってしまうのは意味がありません。問題解決になっているようでなっていないのです。コンシーラーを使う人が無意識のうちに陥りやすいジレンマです。この状態に自分が当てはまっていませんか。コンシーラーを使うのが日常的なら、ファンデーションの色は肌と同じ色を選びましょう。肌と同じ色だからこそ綺麗に隠せるのです。コンシーラーは肌と同じ色のものを選ぶ。10歳若く見られる30のメイク方法。その15。顔は美しいのに見苦しい女性のパターン。ちょっとこれはどうなんだろう。時々メイクをしている女性を見て考えさせられることがあります。容姿が悪かったり化粧が下手だったりするわけではありません。メイクは美しく整っています。顔だけ見ると美しくメイクがバッチリと決まっている美女なのに、あるところで台無しになっています。首筋です。首に比べて顔が真っ白です。顔と首の色が明らかに違いすぎているのです。いかにも化粧をしていますという感じがして見苦しいのです。自分では気づけません。鏡で真正面から見ているので、首筋とのコントラストを見落としているのです。あなたがメイクをするときは大丈夫ですか？メイクによって肌を美しくするのはいいのですが、首筋と同じような色にしましょう。メイクをしているのにメイクをしていないように見せる技術が大切です。ファンデーションの色は顔のエラあたりを基準にしましょう。影になりやすい首とのコントラストが小さくなるため、メイクの仕上がりが自然になるのです。顔と首の色が違いすぎないようにメイクする。10歳若く見られる30のメイク方法。その16。チークブラシだけはお金をかけるだけの価値がある。メイクではブラシを使う場面があります。ハイライト用のブラシ、コンシーラー用のブラシ、アイライン用のブラシ、眉に使うブラシなどあります。はじめから別売りの高級専用ブラシを使う必要はありません。ある程度メイクブラシの使い方に慣れてレベルを上げたいと思い始めれば、専用メイクブラシを買うときです。専用ブラシを使った方が綺麗にメイクができます。特にメイクに差が出やすいのはチークです。チークの出来栄えはブラシの品質が大きく左右します。コンパクトケースに付属しているブラシでは表現しきれない自然なぼかしを作ることが可能になります。ブラシの中でもチークブラシは特別です。本当に上質のチークブラシはあっと驚くほどの値段です。化粧品に意識を変えるくらいの値段がします。しかしそれだけの価値はあります。チークブラシにかけたお金は必ずメイクに反映されます。一回り大きなチークブラシを使うことで、コンパクトケースについているブラシでは真似できない上質のメイクができるのです。チークの粉をブラシにたっぷり含ませることができ、頬にムラなく入れることができます。高品質のチークブラシがあなたの印象をガラリと変えます。 何よりふわふわしたチークブラシは使っていて気持ちいいものです。メイクの時間がもっと楽しくなるに違いありません。上質のチークブラシを買う。10歳若く見られる30のメイク方法。その17。口角を上げてみせるリップメイクよりもっと大切なことを忘れていませんか。口元がへの字に垂れ下がっている女性に欠かせないメイクがあります。口角を上げてみせるリップメイクです。一般的な手法としては、唇の口角に明るい色をつけたり、リップペンシルで少し口角のラインを微調整したりなどです。口角を上げてみせるリップメイクも時には必要です。手軽に口角を上げてにっこりした表情を作り出せますが、ちょっと待ってください。口角を上げてみせるリップメイクよりもっと大切なことを忘れていませんか。そもそも口角が垂れ下がるのは表情筋がたるんでいる証拠です。リップメイクで垂れ下がった口角の調整ばかりでは表情筋の衰えはますます助長するばかりです。大切なことは普段から口角にほんの少し力を入れる習慣です。口元に力が入るので疲れますし面倒というのはわかります。しかし表情筋を鍛えるのにこれほど基本的な習慣はありません。最初に着手すべきは口角を上げるリップメイクより口角を上げる習慣です。表情筋を鍛えるいい機会になるでしょう。普段から口角が垂れている人こそ必要な習慣なのです。普段から口角を上げて表情筋を鍛える。10歳若く見られる30のメイク方法。その18。パール入りのハイライトをつけると若返りの効果は倍増する3箇所とは。艶が失われた肌は老けた顔に見える原因の一つです。年を重ねると肌の表面が荒くなるので艶が失われてしまうのです。メイクによって意図的に艶を与える方法があります。パール入りのハイライトです。単なるハイライトではなくパール入りがポイントです。明るいハイライトによって肌のくすみが消えるだけでなくパールによって若々しい艶が出てきます。明るさと艶を同時に表現することができるのです。ただしパール入りのハイライトを顔中につけるわけではありません。ある特定の部分につけることで若返りの効果が倍増します。1。目の下。年を重ねると目の下のくぼみが気になり始めます。くぼむと影ができやすいのでパール入りのハイライトで明るさを取り戻しましょう。立体感が出て目の下が膨らんでいるように見えてくるのです。2。おでこ。顔の中で面積の広いおでこは顔の明るさを象徴する部分です。ただし前髪を下げている場合はおでこが隠れてしまうためハイライトは不要です。3。顎先。顔の先端である顎先が明るくなることで顔全体を明るくさせる効果があります。また顎先は影になりやすい部分ですから明るくなると若々しい印象が復活します。ただしあまりつけすぎると不自然に見てしまうためさりげない程度で抑えるようにしましょう。目の下、おでこ、顎先の3箇所にパール入りハイライトをつけて若々しい艶を出す。10歳若く見られる30のメイク方法。その19。頬のたるみより目元と口元のたるみを何とかする。ある実験をしてみましょう。あなたの両手の人差し指と親指を出しましょう。人差し指で目尻を押さえ親指で口角を押さえます。その状態でキュッと下に下げてみましょう。どうでしょうか。その顔は老けて見えませんか。人はなぜ老けて見えるのか。数多くの要因がありますが、最も大きな要因は目尻と口角です。年齢とともに目と口元はたるんできます。目元と口元は大変目立ちやすく、この2箇所がたるんでいると老いた印象を与えやすいのです。しかし逆を言えば、この2箇所こそ若返りのポイントでもあります。目尻と口角のたるみを改善させると大きな若返りの効果があるのです。どこから手をつけていいのかわからないなら、まずこの2箇所から改善しましょう。目元はアイラインやアイシャドウを使って目尻を上向けましょう。目尻を少し上向けて整えると若々しく生き生きした目元へと変わります。口元はリップペンシルやコンシーラーなどを使いにっこりした口角に整えます。垂れが目立つ口角をキュッと上げればにっこりした明るい表情になると同時に若返って見えてきます。この2箇所をキュッと上げさえすれば他の部分は垂れたままでも若返りの効果は倍増します。若さを取り戻すため目尻と口角のたるみを改善させるメイクに力を入れる。10歳若く見られる30のメイク方法。その20。垂れ下がった口角を上げてみせるメイク方法は、への字になった口角は老けて見える原因の一つです。不機嫌そうな表情にも見え美しい女性にふさわしくありません。口角を少しでも上げてみせることでにっこりした口元ができ明るい雰囲気になります。垂れ下がった口角を少しでも口角を上げてみせたい。ここで一つ注意があります。口角を上げるとはいえ口紅で直接補正するのはあまりお勧めしません。唇の輪郭からはみ出した口紅は口が大きく見えてしまうからです。どうすればいいのでしょうか。口角を上げてみせるメイクに必要になる化粧品はただ2つ。コンシーラーとリップペンシルです。上唇にリップペンシルを使い下唇にコンシーラーを使います。ステップ1。上唇の口角をリップペンシルでキュッと上げる。リップペンシルを使うとき、唇の輪郭に沿って描きません。上唇の口角部分に限って、わざと輪郭からはみ出して、口角部分を少し上げて描きましょう。ただし、上げすぎると不自然に見えますから、さりげない程度にしましょう。目安としては、口角から1ミリから2ミリ程度です。ステップ2。下唇の口角はコンシーラーで消す。垂れ下がっている下唇の口角はコンシーラーで消しましょう。コンシーラーは肌と同じ色のものを使います。リップペンシルで上唇の口角を上げた分、下唇の口角も同じくらい上に上げます。ここでもう一つポイントがあります。使うコンシーラーは、できれば、パール感が含まれたものがおすすめです。リップペンシルとコンシーラーで口角がキュッと上がると同時に明るく立体感のある口元へと整います。唇の輪郭を整え直してから口紅を塗りましょう。キュッと口角が上がった若々しい口元が出来上がりです。口紅を塗る前にリップペンシルとコンシーラーで口角をキュッと上げる。10歳若く見られる30のメイク方法。その21。大人らしく上品に見えるマスカラの上げ方。マスカラで目を大きく見せるには上下のまつげを放射状に広げるのがコツです。花びらのように放射状に広がった上下のまつげは明るさ、元気、活力があります。こうした明るい目元は若いうちはとても似合うのですが、大人になるにつれて少し不自然に見えてくることがあります。年齢を重ねるにつれて大胆さの方が際立ってしまい、上品さに欠けてしまうのです。大人のまつげは上げすぎないことが大切です。30代に入ればそろそろまつげの上げ方を見直す時期です。もちろん放射状に広げるポイントは変わりありません。 変えるのは、上げ方のバランスです。目頭に近いまつげほど緩やかに上げ、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。マスカラの線のつけ方も、目頭ほど控えめにして、目尻ほどしっかり長めにつけておきましょう。まつげの上げ方に強弱をつけることで、上品さが漂い、落ち着いた雰囲気が出てくるのです。こうすることで、大人らしい落ち着いた目元に仕上がります。目頭に近いまつげほど緩やかに上げて、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。10歳若く見られる30のメイク方法。その20に、大人でも鮮やかなアイシャドウを諦める必要はない。若い時期なら鮮やかな色のアイシャドウも自然に顔に馴染みます。グリーン、ブルー、ピンク、オレンジなど鮮やかな色のアイシャドウを自由に使い、どの色も似合うものです。しかし、年齢を重ねるにつれて、だんだん鮮やかな色が使いにくくなります。無理をして鮮やかな色のアイシャドウを使うと、無理をしている様子が目立ち、逆に顔立ちや雰囲気が浮いてしまうのです。だからとはいえ、平凡な色のアイシャドウで無難に済ませるだけでは地味すぎます。年齢を重ねても、いつまでも若々しく見せたいもの。年齢を重ねるからこそ、若々しく見せたい気持ちも大きくなります。鮮やかなアイシャドウを諦めるしかないのでしょうか。いえ、諦める必要はありません。大人でもさりげなく鮮やかなアイシャドウを入れる方法があります。鮮やかなアイシャドウをまぶた全体に入れるのではありません。目尻だけピンポイントで入れればいいのです。鮮やかな色でもピンポイントなら無理なく美しく整います。少し派手な色をさりげなく見せるのがいいのです。地味すぎず派手すぎずさりげない若々しさを演出できます。ぜひお試しください。鮮やかな色のアイシャドウは目尻にだけ入れてみる。10歳若く見られる30のメイク方法。その23。歳を重ねるにつれてラメが似合わなくなってきた。目元に光沢感を出す別のメイク方法は、目元にキラキラした光沢を出すときに浮かぶのはラメです。10代の頃はラメを使ったメイクをした女性も多いことでしょう。ラメには強い輝きがあり、若々しい雰囲気があります。しかし、だんだん年を重ねるにつれてラメが似合いにくくなります。30代の主婦がラメをキラキラ輝かせるのは少し落ち着かない雰囲気があります。とはいえ、光沢感も諦めきれません。ラメが似合わないならどうすればいいのでしょうか。こういうときは、パール感のあるベージュのアイシャドウです。パール感という素材とベージュという色合いがポイントです。ポイント1、パールによって上品な光沢を作る。ラメとパールは似て非なるものです。どちらも光沢を作りますが、輝きの品質に違いがあります。ラメは金属の白線を使っているので、ギラギラした主張の強い輝きがありますが、パールは違います。パールは小さな粒子によって光を反射させているため、艶の輝きに上品さが備わっています。年を重ねればラメを卒業し、パールを利用すればいいのです。ポイント2、ベージュによって肌に馴染ませる。パール感のあるベージュのアイシャドウを目尻や目頭にさりげなく使います。指で薄く伸ばしてぼかしましょう。ベージュは肌と馴染みがいいので、キラキラした輝きだけが残ります。上品な雰囲気を保ちつつ、目元に光沢を持たせることができるのです。目元に光沢感を出すときには、パール感のあるベージュのアイシャドウを使う。10歳若く見られる30のメイク方法。その24。チークを顎先に入れると、より美人になる。顎は顔の先端に当たる部分です。顎先が丸いと、顔全体まで丸く見えてきます。顎先が細いと、顔全体までスリムに見えてきます。顎先は、顔の輪郭の印象を決定づけるポイントの一つです。顔が少しでもキュッと引き締まると、美人に見えてきます。そこでおすすめするのがチークです。チークは一般的に頬に入れるものですが、実は顎先にも使えます。頬にチークを入れた後、ブラシに残った粉で顎先にもつけてみましょう。わずかに顎先が強調されることで顎先が細くなり、顔の輪郭がすっきりします。立体感が生まれ、顔全体がキュッと引き締まって見えるようになるのです。顔をすっきり見せたいと思うなら、プラスアルファのメイクとしておすすめです。チークを顎先に入れてみる。10歳若く見られる30のメイク方法。その25。歳を重ねて失われた唇の張りと潤いを取り戻す方法。歳を重ねるにつれて衰えるのは皮膚だけではありません。唇も同じです。ふっくらした唇は年を重ねるにつれて針と潤いが失われます。そういう時に役立つのが乾燥の季節に使うリップクリームです。冬の乾燥対策として知られていますが、若返り対策にも使えます。年を重ねてからは冬に限らず年中使いましょう。口紅の前にリップクリームを塗りましょう。リップクリームの保湿効果によって唇が潤ってきます。ふっくらに見せるのではなく、本当にふっくらさせる効果があります。もしリップクリームのベタついた感じが苦手なら、オリーブオイルがおすすめです。オリーブオイルの分子構造は皮脂の構造と似ているため、馴染みやすいのが特徴です。唇にも油分を与えることで自然な艶を見せる効果もあります。針と潤いが蘇り、若い頃の唇に戻ることができるのです。潤いと針が失われた唇には、口紅の前に保湿でリップクリームを塗っておく。10歳若く見られる30のメイク方法。その26。唇は血の色だ。唇の色によって年齢の印象を左右する。血液だけで年齢がわかると言われます。血の色は年齢によって若干異なります。若い人ほど明るい赤色ですが、年齢が高くなるにつれ明るさが失われます。年齢が高くなるほど代謝が衰え、血の色も暗くなってしまうのです。血の色は人の年齢の印象を決めるポイントの一つです。顔にももちろんあります。唇です。唇の色はまさに血の色です。唇は人間の体の中で最も皮膚が薄い部分であり、血の色が透けて見えるところです。口紅の色の濃淡を調整することで年齢のイメージを変えることができます。冷たいプールで泳いだ後、青紫になった唇を見ると老けた様子に見えてしまうのと同じです。血の色が暗くなるにつれて年を重ねた印象に変わります。若い人が少し濃い色の口紅をすれば、視力分別のある大人に見られやすくなります。例えば友人と会うのでおしゃれをするときは、少し濃い口紅をすればエレガントな雰囲気になります。大人っぽくなったねと思われ、多くの人の注目を集めるでしょう。若い人の場合はまだいいのです。年齢が若い分、口紅の大きな失敗はありません。注意したいのは大人の場合です。大人が口紅を濃すぎてしまうと老けて見られやすくなります。大人の場合は口紅が濃くなりすぎないように注意しましょう。若く見られるために実際の唇の色よりわずかに明るい色を心がけます。唇が明るいと顔全体まで明るく見え、若々しく見られるようになるのです。大人は口紅が濃くなりすぎないように注意する。10歳若く見られる30のメイク方法。 その27。唇のハイライトを重ねると、唇に若々しさが蘇る。肌の弾力の衰えは肌だけでなく、唇にも現れます。年を重ねるにつれて、唇の弾力が失われて平坦になるのです。赤ちゃんのようなふっくらした唇に憧れますね。そこで、加えたいメイクがあります。上唇の山の部分だけ明るいベージュのリップライナーを重ねます。唇の一部ではありますが、十分な効果があります。唇と肌の境界が引き立つため、唇に立体感が生まれます。口元に立体感が出るので、ふっくらした唇に見えてきます。若々しい口元が蘇ってくるのです。上唇の山の部分だけ明るいベージュのリップライナーを重ねる。10歳若く見られる30のメイク方法。その28。実を言うと、リップグロスは下唇だけで十分。多くのメイク書籍では、リップグロスは上下に塗るように書かれています。ふっくらした唇に見せるために、リップグロスはとても役立ちます。ツヤが出て明るくなります。しかし、実際に試してみると、どうでしょうか。塗り方にもよりますが、リップグロスを上下の唇に塗ると、ふっくらした印象が強くなりすぎて、不自然に見えることがあります。何事も、度が過ぎると、風変わりに見えます。私には、リップグロスは似合わない。そう決め込んでいませんか。ちょっと、待ってください。実を言うと、リップグロスは下唇だけで十分です。特別な意図がない限り、下唇だけ塗れば、リップグロスとしての十分な役割を果たします。下唇だけで上唇も十分に明るくなるからです。なぜでしょうか。単純な話です。一般的に日光やライトなどは上から下に向かっていますよね。下唇が上から照りつける光を反射して上唇も明るくなるからです。下唇だけ塗っていても面積が広いのでよく目立ち、グロスの表現は十分に発揮できます。多くの女性がリップグロスは上下の唇の塗るものだと思い込んでいます。試してみるとわかります。下唇だけリップグロスを塗っていれば、唇全体が自然と明るくなるでしょう。明るさといい、べたつき具合といい、ちょうど良い折り合いがつくのです。リップグロスを下唇だけ塗ってみる。10歳若く見られる30のメイク方法。その29。リップグロスを使わなくても実現できる色気のある唇に見せる方法。ふっくらした唇に見せるために一番よく使われるのはリップグロスです。言わずと知れた王道です。リップグロスの光沢によって光が反射し、ふっくらした唇に見えてきます。しかし、リップグロスには弱点もあります。年を重ねるにつれて使いにくくなるのです。光沢のある唇は若い人には馴染みやすいのですが、大人の場合は少し無理があります。大人が唇にリップグロスを塗ると、頻度を落としやすいのが難点です。実は、リップグロスを使わなくても、ふっくらした唇を作れます。ステップ1。上唇の縁に、パール入りの明るいリップライナーを塗る。用意するのは、唇より少し明るめの色のリップライナー1本だけです。特に、パール入りがおすすめです。下唇には塗らず、上唇の縁だけ塗りましょう。唇の上下の濃淡の違いが自然と、唇の立体感を生み出して浮き上がっているように見えてくるからです。上唇は光が当たりやすいため、パール入りのリップライナーに大量の光が反射するようになります。反射した光によって、ふっくらした唇に見えてくるのです。ステップ2。下唇の中央に三角形マークを作る。先ほどのリップライナーを使ってもう一つ仕事があります。ここが最大のポイントです。下唇の中央にリップライナーで三角マークを作りましょう。光が反射すると自然とツヤができますが、これをリップライナーで意図的に作るのです。この三角マークが唇のツヤのように見えてきます。唇全体に立体感が出てふっくらしているように見えてくるのです。パール入りのリップライナーで上唇の縁に塗り、下唇の中央に三角マークを作る。10歳若く見られる30のメイク方法。その30。化粧品は今も進化している。メイクは知識や技術だけでなく、化粧品の品質に左右される面もあります。やはり品質の高い化粧品ほど伸びが良くて長持ちします。一昔に比べ化粧品は進化しました。以前はリキッドタイプのファンデーションといえばベタベタした感じがありました。しかし最近ではパウダーのように軽いリキッドタイプのファンデーションもあります。以前はコンシーラーは汗ですぐ落ちてしまうタイプばかりでしたが、今では汗や皮脂に強いタイプのものが出ています。日焼け防止や保湿効果が含まれている化粧品は以前はありませんでした。以前は汗でマスカラはすぐ落ちましたが、今ではフィルムタイプのマスカラという水につけても落ちないものまであります。すごい進化です。以前に比べ化粧品の品質は確実に上がっています。今も改良が重ねられ化粧品は進化しています。化粧品の最新に終わりはありません。日々より良いものが登場しています。あなたにはすでにこれだという愛用の化粧品があるかもしれません。確かにその化粧品を見つけた当時は最高の化粧品だったのでしょう。しかし今はもっといい化粧品が登場しているかもしれません。もっといいものがあるかもしれないという期待を持つことは大切です。これは向上心です。毎日とは言いませんが、季節の変わり目に最新の化粧品情報をチェックしましょう。以前よりいい化粧品に出会うことは以前より美しくなることです。より品質の高い化粧品を手にすることで美しさも進化させましょう。季節の変わり目に新しい化粧品の情報をチェックする。10歳若く見られる30のメイク方法。まとめ。その1。メイクをして元気になる。その2。30代に入ればメイクの趣旨を変える。その3。縦長い三面鏡を買う。その4。そばかすはイエローのコントロールカラーで肌色を整え、チャームポイントに変える。その5。ファンデーションの厚塗りをやめる。その6。目の下の逆三角ゾーンはきれいに整える。その7。垂れ目は目尻を上げるか目頭も下げるかで印象を和らげる。その8。くすみをコンシーラーで隠してパッとしないときはピンクのコントロールカラーを試してみる。その9。目の上のくぼみはまぶた線量の明るめのコンシーラーで解決する。その10。スリムに見せたければ細い眉に整え、小顔に見せたければ太い眉に整える。その11。定期的に顔の産毛の処理をする。その12。ほうれい線は保湿効果の高い乳液とフェイスパウダー、笑顔で目立たなくさせる。その13。冬場こそ日焼け防止効果のある化粧品を使う。その14。コンシーラーは肌と同じ色のものを選ぶ。その15。顔と首の色が違いすぎないようにメイクする。その16。上質のチークブラシを買う。その17。 普段から口角を上げて表情筋を鍛える。その18。目の下、おでこ、顎先の3箇所にパール入りハイライトをつけて若々しい艶を出す。その19。若さを取り戻すため、目尻と口角のたるみを改善させるメイクに力を入れる。その20。口紅を塗る前に、リップペンシルとコンシーラーで口角をキュッと上げる。その21。目頭に近いまつげほど緩やかに上げて、目尻に近いまつげほどしっかり上げる。その22。鮮やかな色のアイシャドウは目尻にだけ入れてみる。その23。目元に光沢感を出すときには、パール感のあるベージュのアイシャドウを使う。その24。チークを顎先に入れてみる。その25。潤いと張りが失われた唇には、口紅の前に保湿でリップクリームを塗っておく。その26。大人は、口紅が濃くなりすぎないように注意する。その27。上唇の山の部分だけ明るいベージュのリップライナーを重ねる。その28。リップグロスを下唇だけ塗ってみる。その29。パール入りのリップライナーで上唇の縁に塗り、下唇の中央に三角マークを作る。その30。季節の変わり目に新しい化粧品の情報をチェックする。